アガリスクエンターテインメントの
森エンテスラジオ。
はい、アガリスクエンターテインメントラジオ企画森エンテスラジオ。すいません、私がもうすっかり第何週なのか、第何週のやつなのかとか、あと次の週が誰かとかっていうのを全然チェックしてないまま一週間まるまるずれました。そして日付をまたげましたから一週間と一日ずれましたが、朝ごし会予習するは割にありの収録をしたいと思います。本日のメンバーはというわけで急遽取りましたので、ハウスにいる朝ごしと
富坂です。
そのハウスにいる富坂って本当はおかしいんだけどね。
ちなみに先週振り返りをなんかお茶を濁すかのようにあげておきました。
うん、ありがとうございます。いやーもうあれだね、ちゃんとメモしとこう。
先月何やったの ?5 月って。
5月は、あれだよ、本番中に自作自演対談だよ。
うん、あれそうだったんだ、一応。
自作自演対談を、だからもう、見る暇ないし、新しく何かを、もう本番中だったから。
あれいつ撮ったっけ?もう全然覚えてねえな。
あれだから5月の頭の仕事。だから始まってから
初日開けてからやった
っけ。初日開けてから収録だよ。
もう
なんか2ステか3ステやってから。
これ5月の前半半分の記憶がもうすっぱりない、ね、
まあ分かる。俺も
4月の後半から1ヶ月間丸
々まあ
劇場にいた記憶しかない。本番押しに劇場に行ってた以外の記憶がもうさっぱり。
まあ実際本番押しに劇場に行く以外何もやってないからね。
うん、
まあもう6月ですから、もう6月もだってもう1週間ぐらい経ってたわけだよ ね。っていう感じです。
作品もねそんなに見てないですから
ね。まあちょこちょこ公演終わってから行ってるけど、うん、ちょこちょこだね。そうです、まとまってる本とか読まなきゃいけないんだけど。でですね、今回はですね、まあ予習するは割にありということで、まあいつも通りこう
難しいんだよね、今日の
あれ。そうタイミング的に、
というのが6月12日日曜日の夜ぐらいになんか公演情報ドバーって出しますって言っちゃった手前、
そう
あんまり中身に差し障ることを今回やるわけにはいかないってことでしょ。
そういうことです。だから特にまあ次の公演が7人の語らいワイフゴーズオンスラッシュ笑いの太字っていうのになって、はい、2本立てになってるんですけど、まあ本当はさ新作の笑いの太字については語りたいことがいっぱいあるじゃん。
あでもまだ来月再来月とあるから
、ね、あるけどね。あるけどさ、まあ笑いの太字の情報をさ、うん、まだ出してないじゃん。
まだ出してない、
ね、どういう作品なのかね、まあ、
おいおい。
うん、だからそれの参考参考文献についてね、まああれなんですけど、あれの話はまあ次回に取っとこうと思って、7人の語らいの方、7人の語らいというか、まあ、7人の語らいワイフゴーゾーンの方を、
はい、
についてのやろうと思うんですよ。で、これに関しては、まあ、この間、なんか、ちょっと、ツイッターに載っけてたけどさ、うん、7人の語らい、ワイフゴーゾーン、優勝した後の、振り返りのさ、うん、音源をさ、この間なんか、上げてたじゃん。
あれ、性格悪かったね。
すごいな。
驚くほど性格悪くて。
なんか、こいつらが優勝したって思うとさ、なんか、なんだろう、ヒールユニットがベルト取ったみたいな感じですよね。うん、
確か、BS の放送、みんなで集まってみようっていう時の直前に撮ってるから、みんな結構浮ついた感じで喋ってて。
そう。撮ったぜ、ゲラゲラゲラっていうのもあるけど、まあ、なんですけど、まあ、それとか聞いてくれると、まあ、どういう作品だったかっていうのがあるけどね。じゃあ、どんな作品かを、簡単に。
ワイフ・ゴーズ・オンっていう、
うん、
重婚している男の、妻同士が鉢合わせしそうになったやばいっていう、ワイフゴーズオンっていう英国のシチュエーションコメディを45分間で演じなきゃいけないのに、登場人物がそれに文句を言い始めるっていう芝居。
登場人物がっていうのはそのやってるってことだよね。
あれ難しいんだ
けど、難しいね。ワイフゴーズオンをやっている登場人物なのか、ワイフゴーズオンをやっている俳優なのかっていうのが微妙な線ではあるが、まあ、とりあえずやりつつその何か問題が起こると、その、
改変していくっていうね。
笛を吹いて、止め、
はい。
ね、それについて。で、しかも多数決で、
うん、
それが、法案ができていくっていうね。
そうですね。
新しい法案が。シチュエーションコメディのここがおかしいを、
うん、
法案を作っていって、それを、そのルールに基づいて遂行しなきゃいけなくなるっていう。
そうですね。
シチュエーションコメディです。っていうシチュエーションコメディですっていう部分なんだけど、
うん。
まあ、 非常にね、何がやりたいんだっていう。
メタフィクションみたいな感じなんですよね。そ
う
だ
ね。メタフィクションみたいなっていうか、もうマジでメタ。
中身、
ザ・メタフィクション。
中身のところに、Wife Goes On っていう、超ベタベタなレイ・クーニーが書いてるみたいな感じのシチュエーションコメディがあって。
その階層があって、その外側になるのかな、難しいところだよね、うん。その外側に、7人の語らいっていう、シチュエーションコメディのここがおかしいぞっていうのを議論するっていうさ、だから、さ、こう難しいんだけどさ、今回実は表記がちょっと変えたんだよね。
そうですね。
最初にやった時と。
はい。
前は7人の語らいスラッシュワイフゴーゾーンだったんだけど、
はい。2本立てにすることによってよりややこしくなってしまう。
7人の語らいスラッシュワイフゴーゾーンスラッシュ、笑いの掃除だと、
大変なことになるので。3本混ぜるのかなっていう感じに思われちゃうので、そうではないんです
けど。7人の語らい、カッコ、ワイフゴーゾーン、カッコ都市。まあでもそういうことだよね。
まあそうですね。だから7人の語らいでワイフ・ゴーズ・オン以外をやることもできるんですよ。
7人の語らい、カッコ、
アンハッピーバースデーとか、まあ、5人だからできないけど。
うん、まあそして同じになるけど。
同じなんですよね。
そうね。というふうにメタフィクションのあれじゃん。で、これってさ、まあちょっと前にも喋ったんだけどさ、もともとはさ、7人の語らいとワイフ・ゴーズ・オンっていうタイトル決まってて、
うん、
2本をさ、どうやるかみたいな、その、
そうですね、
片方典型的なシチュエーションコメディやって、もう片方は、まあ、まあ当時というか今もそうだけど、アガリスクエンターテインメントは、やたらやりたがっている、あの、会議コメディというやつ。
そうですね。
話し合って多数決やって、票の読み合いになってみたいな、内言とか、うん、ちょうどあれだよね、紅白の後だから、
そうそうそう。
そういうのが続いたから、
アガリスクはどっちに向かおうかと思って、両方とも同時に走らせるってやろうとしたんですけど、ね、
そう。両方のその2本の作品を同時に上演するって。だから、入れ子構造とかメタフィクションじゃなくて、同時にその作品をやらなきゃいけないっていうのを、なんか何度か稽古してさ、
何度も稽古したんだけど、
どうにもならないっていう結論だったんだよね。
声が聞こえない
って。同時に読むとかをやったんだけど、そう。聞き取れないとかわからないとか。
で、まあ、入れ子の構造にしたと。
うん。で、この入れ子の構造っていうのは、まあこれはもう言いますけど、私が、ね、これ提案ですからね。
そうだっけ？
そうだよ。もう。
これどうしようかっていう話してたん
です、3人。でもこう、そうすればええんやっていう。そう。これは入れ子にしちゃおうよっていう、その、そう、ワイフ・ゴーズ・オンをやってる奴らが、その作品自体に言及するという形にすれば、両方できるんじゃないのってのは、これは俺ですよ。で、これが、俺が何から思いついたかっていう話を今日はしたいんですよ。
うん、
俺が、まあ、中学高校と狂ったように読んだ筒井康隆の小説なん、絶対。うん、てか、俺のそのメタフィクションというのは、それがスタートだから。
うん、
で、特に念頭にあったのが、残像に口紅をっていう、
うん。
残像に口紅をっていう小説で、読みました？
残像に口紅をはね、読んだ気がするけれどもね、もう全然覚えていないよね。一文字ずつ使えなくなってくるでしょ？
そうです。あれです、悠々白書の、カイドウのタブーの、
タブーのね、
元ネタになったやつですね。うん、で、これでピンとくる人のが少ないんじゃないかと思うんだけど、まあ、残像に口紅よという小説がありまして、今日はまあ、それを予習課題とするんですが、まあ、読んでないと思うので、皆さん、これがどんだけやばいやつかっていうのを元に、メタフィクションとは何かみたいな、どうあるべきかみたいなところまで論を広げたいというのが目標なんですが、で、それでまあ、そうすると7人の語らいワイフ・ゴーゾーンって実はすごいんだよってことを自慢したいというコーナーです。前置きが長くなりましたが、じゃあ残像に口紅をの話。これは1989年発表です。の SF 書。まあ SF 小説なのかなというか実験小説というかですね。
うん、
で、筒井康隆という、まあ日本、三大日本 SF 作家。星新一、
先
ほど筒井康隆と言われてるんですけど、誰が言ったか知らないんですけど、でも本当に、でも本当にこの三人って本当すごいなと思うんだよね。その、作風が3人とも全然違うしさ、
うん、
キャラが立ってるし、しかも3人ともこう繋がりがあるし、
確かに筒井康隆が一番なんかいろんなの書いてる感じですよね。
まあだってやっぱり純文学と SF の接近みたいなことをやったからね、だって、だから残像に口紅をが SF 小説かどうかっていうのもやっぱりちょっと議論がいると思う。
うん、
ちょうどで、まあ、筒井康隆のその初期のドタバタ期みたいなのがあって、本当に SF みたいなの書いてるとか、っていう期から、だんだんだんだんその文体をいじるとか、
うん、
メタフィクション的なものとかっていうものに移っていった時期のちょうど代表的傑作ですね。で、まあ、そう、今あったんだけど、50音の日本語を1文字ずつ使えなくしていくっていう。1種類ずつ小説から使えなくするっていう。これ自体は、なんか、外国の文学とかであったらしいね。
うん、
なんかね、E を1回も使わない小説とか。
あ、英語で E 使わないって相当難しい、ね。
そう、なんか E が一番多いらしいんだよ。単語で。E 使ってんのが、
うん。
まず過去形が全部消えるとかね。
そうだね。
ED だから、まあ、全部ではないけど、あの過去分詞とか、じゃねえや。不規則動詞は残るけど、とかですごい影響が多いから、それはね、あるらしい。そういうところが元なんじゃないかとかあるんだけど、そういう50音の、まあ、が1個ずつ消えていくっていう、いう、そのルールにのっとって話が進んでいく。これ一応細かいルールがあって、音が消えていって、その音が含まれている言葉がまず使えなくなる。
うん、
で、消えた言葉は代わりの言葉を用意すれば使える、もちろん。
うん、
まあ、外来語とかは微妙な線なんだけど、ね。まあ、あとは、濁音とか半濁音別とか、ね。同音維持は同時になる。音、いわゆる WO の O は同時に消えるとか、
うん、
音で基本的に取るとかね。
あ、なるほどね。
そうそうそうそう。あとはまあ、まあ、これ微妙なんだけど、バとバは、V、バとバは別でカウントするとかっていうのが、うん、ちゃんと作中に明示されてて、それ通りに一文字ずつ消えていくっていう実験小説なんですよ、
うん。
で、これでラストまで行くと。で、本当に全部消して終わるんだけど、うん、綺麗に。っていう小説なんですよ、これがまず。で、これだけ聞くと、まあ、そういう実験小説。
うん、
そういう、要するにテクニックをひけらかす系実験小説って、まあ、テクニックひけらかす系実験演劇も含めて、うん、まあ、ちょっと鼻につくじゃないですか、
うん。
そこで終わらないから、これはすごいんだけども、何かっていうと、まあ、これが面白いことに、その、消えたってことを、例えばこう、例えば、イが消えると、犬っていう言葉が消える。
うん、
そうすると、その小説世界から犬も消える、
うん。
イルカも消える。
でも、ドッグとかドルフィンだから大丈夫。
そう、だから外来語にすれば無理やり出すことができる。でも、それはまあ、あんまりやりたくないっていう、あれはあるんだけど、うん、その、日常的な、なるべくその小説として体裁を取れる表現でやるっていうのが、やっぱ一応、すやさかは、やってるから、なるべくそういうのも、まあ、しょうがない場合はやってるんだけど、何回か。っていうものを消える。で、消えるってことを、作中の登場人物、主人公は、実は自覚してる、
うん。
これがこういう、この世界が、こういうルールで進んでいるっていうことを、主人公が自覚しているっていうか、自分が小説の、残像に口紅をっていう小説の登場人物であることを自覚してる。
うん、
だ一種演じてるんだよね。
うん、このメタフィクションで一番最初に知ったの、マイトガインの最終話だった。
なるほどね。まさに、あれは、勇者シリーズで、メタフィクション的構造をやるっていう、すごい回だよね。
うん、
だからマイトガインはあれだし、あと、あれだよね。あの監督、なんて、名前忘れたけどさ、ガンダムは X か。
ジンガンダムじゃない今川監督じゃなかったっけ。
いや、あれ、マイトガイ、ガンダム X じゃないその後、あの人。
そう
で、ガンダム X もちょっとそういう要素入ってんだよね。過去のガンダムの総決算みたいな。だからターン A の前にやって
んだ
よね、それ。
ただ、なんとも言えなかった。
まあまあまあまあまあ。それがうまくいってるか別として、で、まあ、だから、そういう、物語の登場人物であるってことを主人公が自覚して、こういうルールに則って物語を進めていかなきゃいけないっていう、
うん、
あれになってんだよ。それがすごく巧みで、で、実はそれって面白いんだけど、この、まあ、そのテクニック系に見えてさ、失敗するっていうのよくあるじゃない。あんまり面白くない。それ実は、ついやすさか自身がやってて、それのリベンジ作品なんだよね、これって。
ああ、そうなんだ。
あのね、巨人たちっていうあのね、虚構の巨なんだけど、巨人が、
うん。
ジャイアンツじゃなくて。っていうのをやってて、それでも似たような実は試みやってて、登場人物が登場人物であることを知っている。自覚している、
うん。
でも物語の筋を進めるために、本心じゃなくてもそういう風に行動しなきゃいけないっていう。
うん、
一種だから 作者っていう、まあ、神の存在がいて、それに操られている操り人形に過ぎないってことを自覚しながら行動するとか、
うん、
あとは、小説の1ページが約1分。
うん、
で、まあ、小説でリアルタイムっておかしいんだけど、
うん、
1ページ1分で大体進んでいく。で、主人公の意識とそれが同期してる。だから主人公が寝るとか気絶すると白紙のページが続くっていうね。これ夢枕バッグが実は画廊でやってるんですけど、気絶した後、数ページ飛ぶっていう。多分画廊での方が早かったと思うんだけど、あれ。てかやってるんですよ。で、この作品を発表した時に、書評ですごい、これ、 津安坂氏に残る伝説的書評があるんだけど、まあ、津安坂さんという本当に書評をされた時にボロクソ書かれて喧嘩するってことを何度もやってるんだけど、あの、巨人たち喧嘩してないんですよ。なぜか自分でもそんな分ピンときてないと思う、あんまり。で、これも、日本 SF 評論誌に残ってるらしいんだけど、失敗作ということを度外視すれば成功っていう名言が残ってる。これ本当大好きな表現なんだけど、どういうことかっていうと、要するに、成功はしてる、実験小説として。それで走り切ったっていう。でも、小説としてこれどうなのっていう。文学的な面白さじゃなくねっていう。っていうところで、これ実は筒井康隆自身も多分思ってたと思うんだよね。その後の。
まあ、要するに、一文字で言うと、でってこと。
そう。だからその、結局、そういう実験的な要素と、文学的な面白さっていうのが、密接じゃない、
うん。本当にそれはあるよね。
よくある。これで、
本当にあるよね、
あの、まあ、ああいう作品とか、ああいう作品とか思い出してほしいみたいなことが、多分これ、みんな心当たりあると思うんだけど、うん、それぞれね。自分で作ってる人もそうだろうし、見たことある。例えばその、演劇ってあるじゃん。そういうの。
うん。
まあ、客いじりから、例えば照明がつくのはなんでだとか、音がなんでだとかっていうのも、とかそういう演劇のお約束的なものいじりから、うん、あとはその、まあ、映画とかでもあるけど、その、お客さんに語りかける突然とか。
まあね。
とか、あの、この間、それこそ、まあ、あの、手塚治虫みたいだって、俺がやってたあれが言われたんだけど、キャラクターが、あの、漫画のコマのさ、ところから手塚治虫自身がさ、出てきてブラックジャックで、あの、こんなのご都合主義じゃないかって手塚治虫自身に言わせるとかさ、まあ、手塚さんもよく自分出すし、そういうのも含めて、でそういうのって面白いけど、でっていう、
うん、
よくあるじゃないですか。特に俺演劇だと思うんだよね。
なんだろうね、まあ、演劇はやっぱ、虚構を演じているっていうのがさ、
そもそもだから、
すごく可視化されやすい、
うん。されやすいし、そもそもさ、やっぱり生でそこの目の前でやってて、っていう以上、うん、なんだろう、嘘度が高いじゃん、そもそも。
うん、まあ、お約束をさ、結構頑張って共有したとこからスタートしてるからね。
そう。だから虚構度が低いっていうか、わかんない。ちょっと高いというか低い。ちょっと難しいけど。
うん。
要するに、小説とか、だから、没入度って言葉ゲームとかでよくあるんだけどさ。
ああ、まあね。
うん、あの、
没入するプロセスがものすごくさ、自覚しやすいんだよね、お客さんが。
そう、例えば対面舞台なんてね、向こう側に客席見えてるし、みたいな。そうそう、それこそさ、大衆ってよくさ、それこそ富野義行か監督、アニメ監督のあの人が言うけどさ、大衆を自覚するってよく言うんだけど、あの人。でも、お客さんの大衆もそうなんだけど、もっと言うと、芝居やってる側の大衆も感じるからね、その生であるってことによってさ、虚構度がすごく低いじゃん、そもそも、
うん。
それをさ、こう、頑張ってさ、お客さんがさ、乗っかってるのにさ、それをさ、いや、そっち言われても、いや、むしろ知ってるから、みたいな。小説とか映画でやるとその落差が激しいからインパクトがあったりするんだけど、それがそもそもあんまりないし、効果的何回と思うことはやっぱり演劇の方が多いよね。
俺昔嫌いだった。そういうの。
ああ。
客いじりとか、その世界の外に出るやつ。
まあ、客いじりというと客いじりが嫌いかどうかってまたちょっと
別の。お客さんとして嫌い、まあやられるのが嫌いっていうのもあるけど、うん、ってだけじゃなくて。
要するに第四の壁突破みたいなことでしょ。
そう。
これが物語である。だからやっぱりさ、ちょっと受けたりするじゃん、ああいうのって、
うん、
やってても思うけど、俺らも受けで使ったりするじゃん、くすぐりみたいなので。でもさ、失うものでかいと思うんだよね、結構あれ。
いや、そうだと思う。
うん。だからさ、無自覚に使うとやばいっていうのをよく思うじゃん、うん、これちょっと実体験だから、あんまりそのどこの劇団とかどこの公演って言いづらいんだけど、俺、前説でやられたことがあった、それを。
前説は初めてなんだ
けど、ね。前説なんだけど、
うん、
芝居の中身みたいな。微妙なところでやられたの。いや、前説を制作さんが喋るのとか別にそれは物語のスタートじゃないですよってなるじゃん。
うん、
でも、照明系でついて、前説というみたいな芝居みたいなのが始まって、お客さんに言ってる体でその舞台上でやられたの。いきなりそこをすごい、グラグラにされて、で、じゃあその後そういう話なのかっていうと一切出てこないの、その後。
うん。
なんで最初でグラグラにしちゃうんだろうと思って。照明系でついた瞬間にこっちが準備するじゃん、やっぱり。今からお話が始まりますよ。 で、その、まあ、没入感って言葉を使うけど、用意するじゃん、没入感をこっちがむしろ頑張って。
うん、まあ、俺あんまり用意しないで見ちゃうこともあるんだけど。
まあでも用意し、でもやっぱり切り替わるじゃん。もうスイッチが入るじゃん。まあね、うん、お客さんのスイッチも入るじゃん。それをお客さん入ったスイッチをなんかグラグラにして、むしろオフさせといて始められてもみたいな思っちゃって、
うーん、
それやっぱ芝居の中盤とかもそうじゃない、なんつうの、下手すると俺は思うんだけど、客席で携帯が鳴るのと同じ効果を舞台上でやってないかっていう、わざわざ客席で携帯を鳴らしてないかみたいなことをたまに思うんだよね、うん、メタ的なセリフとかを言われてしまった時に。それが効果的ならいいんだけど。
まあ、少なくとも見方は変わるよね。
そう。
それが、なんつうの、没入を阻害するのがいけないっていうんじゃなくて、
そうそうそうそう、
どういうスタンスにさせたいのかっていうので、
うん、
むしろ没入させないで、
うん、
客観視させたいんであればやればいい。
そうそうそうそう。だからそこに自覚があるのかっていう能力を持って、うん、すごい話をバキバキでさ、なんか物語の中で泣けるような話をやられてるんだけどさ、客席で携帯が鳴ったら興ざめじゃんみたいなことを、舞台、同じ芝居の中でやられて、要するにこっち側に半歩降りてきちゃうみたいなことをやられたときに、そんなにこっちスイッチの入れ替え、なんかあなた方の都合に合わせられませんよみたいなことは思っちゃうんですよ、私は。なので、こういうメタフィクション的なものは、取り扱い注意と。意外とリスク高いぜ、みたいな。
だからもう、それをやる作品というかさ、
うん、
その作品というか、そのジャンルというかさ、そういった構造、その構造とは、について考える作品じゃないとやばいよね。
うん。と思うんですよ。うん、で、巨人たちは多分そういう作品じゃなかったんだよね。
うん、
テーマとそんなに密接じゃないんですよ、やっぱり。
うん、巨人たちは多分読んでいない。
巨人たちはあんまり読んでない人の方が多いと思う。あの、なんだろう。いや、水安坂氏で言うと、絶対に通っとかなきゃいけないんだよ、
うん。
巨人たちからこういうこと始めたから。だからその、メタフィクション期っていう、わかんない。俺は虚構戦団とか、あと、これいつも俺さ、忘れちゃうんだけどさ、朝のガスパールだったか夜のガスパールだったか。
朝じゃない？朝だった気がするよ。
朝だった気がするんだ。いつもね、朝のガスパールだと思って朝のガスパール。夜のガスパールだったら超外れる。なんでかっていうと、ね、元ネタが、ラベルの曲で、モーリス・ラベルってあの作曲家の、ボレロが出る曲で、朝のガスパールだったか夜のガスパールだったかがあるのよ。だから、どっちがラベルで、どっちが、水圧坂だっけで、俺すげえ好きなのに。
俺結局何月のライオンかいつもわかんない。3か8、えいっていうの大体間違えてるんだよ。
わかるわかる。そういうのなんですよ。ね、これほんと恥ずかしいんです。大好きなんだけど、それは、新聞小説なんだけどさ、うん、とかも、やり始めたきっかけだから、巨人たちってすごい、筒井安さが読むんだったら、の、絶対外せないんだけど、
朝でした。
朝のガス、だよね、よかった。朝のガスパールだ。よかった。です。で、じゃあちょっと、残像に口紅用の話に戻すんだけど、じゃあなんで残像に口紅用がそこの、巨人たちみたいになってないかっていうか、その、メタフィクションとしてやばいかっていうと、物語のテーマと、その一文字ずつ消えるが、密接にリンクしてるからなんだよね。そこがすごいんだよ。何かっていうと、この物語自体が、喪失をテーマにしてるのよ。
うん。
失うということ。その、要するに、主人公の一人称で基本的に進むんだけど、が、いろんなものが周りから消えていくんだけど、それでも、その物語の役割を遂行しなきゃいけないっていう。
うん。
まあだから、でもやるんだよ、もの、みたいな感じなんだけど、その世界に生き続けなきゃいけないっていう、その、なんだろう、失っても生きなきゃいけないみたいなものなのよ、やっぱり。
うん。
それと一文字ずつ消えて、周りからいろんなものが消えてくんだけど、その言葉を変えて、それを残したいものを残していくんだよ。
うん。
例えば主人公に奥さんがいるのよ。あの、クメコって言うんだけど、クかメかコが消えた瞬間に、そのままだと存在できなくなるのよ。
うん。
で、それ以来、妻って呼んでるんだよ。
うん。
でも本人に読めないわけじゃん。けど、なんとかして、その言い方を変えて、存在を保とうとするんですね。その主人公自身がそのルールを知ってるし、
うん、
その登場人物だってことも分かってるし、もっと言うと、この自分たちの周りの世界が作り物だってことも自覚してるわけよ。
うん、
なんだけど、その作り物の、その、まあ、神ですよ。筒井康隆自身、神によって作られてる世界ってことを維持しようとして立ち回るわけよ。それがすごく滑稽なんだけど、 なんかね、その、ああ、でも、確かに人間ってそうよねっていう。すごくその、なんだろう、与えられた役割とかな、でしかないものを、すごくこうこだわってやってるちっちゃい生き物だよね、みたいな、その文学性みたいなものを、その文字が消えるっていうものによって出してるんだよね。だから、これはちょっと、そのテーマを語ってるし、もっと言うとその、やっぱり小説ってその作り物でしかないっていうものはもう我々はもう知ってるわけじゃん、お話っていうのは。なんだけど、その中で、どれだけ、その、そういう前提に立った上で、じゃあどれだけそういう感動できる物語を書けますかっていう、その、メタフィクションみたいな目線を獲得しちゃった後で、そういうものできますかっていうのに対しての、やっぱり巨人たちを超えた後の答え、として、すごい残像に口紅が、かっこいいんだよね。これどうやって書いたかって知ってる？
あの、画鋲でしょ？画鋲裏返しにして。
そう、全部カナ入力にして、画鋲になりながら、あ、画鋲になりながらどうしてもおかしいな。画鋲で血まみれになりながら指を打っちゃうから、書いてるっていう。だから、ついやすさかのそういう実験だし挑戦なんだけど、それが、なんだろう、ちゃんとその、姿勢が文学的なテーマになってるっていう。
うん、
この世界をいかに生き抜くかみたいな。喪失がテーマで文字が消えていくってことなんだけど、そこに無理やり言葉をひねり出して、なんとかその世界を維持してるっていうのが、小説を書くってんだってそういうことでもあるしさ、っていうところがすごいんだよね。これ本当にこれ、震えたわ、俺は。震えたわ、これは。だしそのリベンジになってるっていうね、また。かっこいいの、それが。ね。だからやっぱり俺メタフィクションやるんだったらそういう風にテーマとか語るべき内容と密接じゃなきゃいけない。実験的なことをやるなら。みたいなことはやっぱりあって。で、だから話がそうすごい戻るんだけど、七人の語らいワイフ構造の時とか、ちょっと俺これが念頭にあったの。自己言及的に登場人物が作中のことに語ることによって、なんかもっと大きな論を語れないかな、みたいな。
うん、
ね。七人の語らいワイフ構造はさ、結局、シチュエーションコメディとは何かみたいなところをさ、最終的に提示するところまでいけてるはずなんだよ。いけてるはずっていうのを作り手だからね、言ってるつもりなんですよ。
そう、だから、あの作品はさ、シチュエーションコメディ、ここが変だよっていうことをまあ、いろいろ言ってるんだけど、
うん、
あの、まあ、ツイッターで、この間、なんか1週間ぐらい前にさ、
うん、
14個ぐらいなんか連投しまくったのがあったけど、
あれ、ブログに書けやって思ったんだけど、
それは思った。
そう、すげえ思った。
シチュエーションコメディっていうものがさ、
うん、
誰々に何々を強いられるというか、うん、自分が何かをどうにかしなければいけないっていうルールをつけられて、
うん、
盾をつけられて、自分そこであがくっていうものを俯瞰で見て笑うっていうのはシチュエーションコメディだと思うのね。
うん、それだからそのルールが作られた状況をシチュエーションと定義しようみたいなことだよね。そうそうそう。
だから何々をな何々としなければいけない、
うん、
こいつを隠さなきゃいけない、うん、こいつから隠れなきゃいけない、こいつにこれだって気づかれないように しなくてはいけない、
うんうん、
っていうのがシチュエーションコメディのパターンだとするならば、うん、あれはこのいろんなシチュエーションコメディでおかしいことを断罪されたり禁止されたりとかしたデイビッドこと矢吹ジャンプが、
うん、
それでもこの世界をシチュエーションコメディたらしめようとしているっていう
シチュエーションコメディ
っていう意味でとってもよくある古典的な
シチュエーション
コメディなんだと。
シチュエーションコメディという世界をシチュエーションコメディたらしめなきゃいけないというシチュエーションってことだよね。
そう、まあ、ついでになんかどっかから湧いてきた45分間っていう設定を、
まあ、あれは米フェスの、
あれは米フェスで45分間だったから、
うん、ちょっと今回どうにかしなきゃいけないポイントではあるよね、まあ、そう。だからその辺も俺だからそう考えると俺だからこれやろうと思った時に残像に口紅はシチュエーションコメディじゃねえかと思って、
ああそう
同じだなと思って、その、うん、そういう世界を世界楽しめなきゃいけないということで、この残像に口紅の主人公とあの矢吹ジャンプさん、うん、ヘンリーじゃなくてデイビッド、
うん、
合ってる？デイビッドは同じなんだよね。でそれすごいなと思って、だから残像に口紅はやっぱ念頭にあったし、やっぱあ読んどいてよかったっていう、つやすたかのこの辺読んどいてよかったって本当思った。
だからあれは七人の語らいワイフ構造はさ、まあ あのシチュエーションコメディをやりつつその構造自体をいじったりとかするとか外側から突っ込んだりするっていうので言うと、うん、その前にあったエクストリームシチュエーションコメディっていう作品とも似てるんだけど、うん、あれよりもうちょっとその中のシチュエーションコメディを批評してるスタンスがまあ分かりやすいよ、
うん、エクストリームもだってあれもさシチュエーションコメディを5人用のシチュエーションコメディを2人でやらなきゃいけないというシチュエーションに陥ったやつらのシチュエーションコメディっていうのがちょっと見づらいからねその構造って、うん、そうだなと思ってそうなんですだからいや俺だから筒井康隆好きな人うち絶対好きなのになって思ってるんだけど筒井康隆的とかって言ってくれた人がいないので
いないですね
そうその褒め方していいんだよっていうそうな
そういうのばっかやんないからじゃない
いやだからそのシチュエーションコメディを分解することによってシチュエーションコメディのなんか極みに達したようにやっぱり筒井康隆も小説でそれをやったと思ってるんだよねやっぱ、
う
ん、
もう一回読もうかない
や絶対面白いよあの本当におすすめこれとかさっき言った朝のガスパルもさ新聞小説なんだよ、
うん、
新聞小説で
ネットのあれで決めるやつだよね
そうネットの投票とかハガキでこの後どうしたらいいかっていうの声を募るのよ、
うん
募ってそれの通りに、それの通りかあれだけど、まあ、なるべくそれの通りに話を進めていくっていう、新聞小説じゃなきゃできないやつをやったの、うん。今で言うところのインタラクティブコミックスとかと同じですよ。
ね、
の走りですよ。だから結局ね、今やってることって結構筒井康隆もうやってんだって。だからもう本当、メタフィクションなんて大概筒井康隆にやられてるから、みたいな。
うん
すごいよ、朝のガスパル。新聞小説のくせして登場人物が多すぎるって登場が多すぎたの。すごい来たのよ。で、ブチ切れて、しかもその、ちゃんとその小説中に、筒井康隆が登場すんのよ。
うん。
筒井康隆がその手紙に関して答えるっていう回が登場すんの、新聞小説内に。で、その登場人物多いっていうのが多すぎて、それに対して、このぐらい読めろっていうのを最初に言うんだよ。このぐらい別に、普通に小説読む知識があれば読めるだろうと。そんな読めねえやつ相手にしてねえ最初からみたいなことを言うんだけど、あまりにも多くてブチ切れた結果、登場人物半数ぐらいを飛行機に乗せその飛行機を落として殺すんだよね。そこまでやるんだよ。そういうのをやる小説。だからそれも一種メタフィクション。
うん、
でも面白いのはちゃんと、この筒井康隆はフィクションの登場人物っていうのを明示するんだよね。でだからこれは俺じゃないよってちゃんと書く、
うん、
みたいなことをちゃんとやっててすごいそれもだから作家とか書けるみたいなあれなんだけどその作家も別に本人じゃねえよっていう、
うん、
あれとかをちゃんと線を引いてるとかね
7人の語らいワイフゴーズ読んでると7人の語らいっていうあれは役者ではないしねあれ演劇をやってる人ではないんだよね
そう
あれは多分登場人物
微妙なところだけどねでもあれがそうやってる俳優として見ることもまあできなくはないけどやってる俳優にしてはやりとりが生っぽくはないよねそちゃんとあいつらにもキャラクターがあるじゃん、
うん、
なんかやたら変な色がついてるから難しいところだよねだから一種そのコメディの登場人物っぽいキャラクター付けがされてる結構キワのその理屈っぽいやつとか、
うん、
やたらそのポリティカリコレクトネスに厳しいやつとかっていうキャラクター付けが結構色がついてるから
だからあれはさ結局シチュエーションコメディについて言及しているものがも言及している批評するっていうのとそれをその中でどうにか世界をシチュエーションコメディたらしめようとする矢吹ジャンプっていうさ、
うん、
デイビッドっていうのを我々がシチュエーションコメディでやるからできるのであって、
うん、
多分あのメタフィクションをさアガリスクエンターテインメントが他のお芝居に導入した途端それはもう嘘なんだよね
そうそうだって別にそれで他のお芝居について批評できないからね、我々は。そんなに論がないから。
ただの悪口になる。
そうそうそうそう。で、ただの悪口じゃなくて、あれは批評だし、それをやることで、この世界を維持しようみたいな。
そう、
ね。うん、そう、あるかもね。
ただ、あれは結構厄介で、あん中で、斎藤浩太演じるジョンがさ、終盤で言うじゃない。シチュエーションコメディによくあるお話の解決するいいシーンみたいな
続い
たところでさ
いい、
ね、3分ぐらいそのシーンが続いたらさ、
うん、
笛吹いてこれコメディですよねっていうあのシーンが
今数分間全然笑いがなかったんですけど
あれが
もう我々の足かせになってる
んだよな
真面目なシーンをやるたびに、内言とかの時もちょっと話してたもんね。
これはいいのかな、
これ今ジョンがちらつくなって。
我が家の最終的解決もちょっとちらついたな。まあ、あれは途中から無理やりグイッてやるから
前振りっていう、まあ、判断ができる。でも結構ちらつくよ。
あれはね、あいつやばいんだよ、ね。
そう。だし、やっぱ我が家の最終的解決だっても、これな、ヘッドホン案件だよな、みたいなのが
言
ったも
ん、ね。ヘッドホン案件。
そう。だから、音とかね、
うん、
そのこの音はどっから聞こえてるんだとか、この音はこの距離だと聞こえちゃうけど聞こえてない芝居をしなきゃいけないとかっていうのが、うん、嘘じゃねえかみたいなことを我々はもう言っちゃった手前、うん、そこと、ね、どうにか解決策を、
いや、まあ、という思う反面、やっぱりなんかそこら辺の構造をどうにかするみたいなのさ、なんていうの、多分アガリスクをよく見に来てくれてるお客さんとしては、そんなに思ってないかもしれないけど、
うん、
そういうコメディとかをさ、
うん、
いじったりせずにやってる、演劇やってる人からすると、うん、アガリスクっぽいとか、富坂っぽいっていうのは多分そういう風に思われてるね。シチュエーションコメディになんちゃらかんちゃら構造をいじったり
するっていう。メタフィクション的な方ってことだよね。
メタフィクション的なことやったりとか、
うん、
なんか実験的な要素を入れたりとか、うん。
ポスト構造みたいなことでしょ、うん。
って思われてるっぽいんだけど、でもなんか果たして最近、ね、最近
だから、ね、
それいいのかなっていうのはまあ思い始めて、
そうね、
なんかそういうところでさ、構造であれこれやってもさ、結局でになってないかとか、
まあまあ、そのだからやっぱでになってないかはね、常になきゃいけないと思う。でになってるんだったらやっぱ俺メタフィクションなんてやらない方がいいと思ってるから、
うん、なんかお話なんつうの、本当に自分の論をさギュッてさ、お話にしたものの方がさ、どれだけ考えられた設定とかさ、いろんなことをたくさん書いてある論文とかよりもさ、そういう物語の方が強いんじゃないかっていうのはたまに思うからね、やっぱり。
でもその物語を示す方法がメタフィクションならば別に使えばいいと思ってる。うん。うん、そうそうそう。あとやっぱね、そのね、作家的なテクニック的な挑戦っていうのはね、やっぱやっていいと思うけどね、ある程度は、
うん。
まあそんな大したことないならやらなくていい。あの、残像に口紅をでもさ、あの、途中で感動小説シーンなんだよ。あれがもう俺ほんと、さ、
うん、
こういう言い方はあれなんだけどさ、実用的なんだよ、それが、
うん。
要するに文字が半分ぐらいない状態でさ、ベッドシーンを書いてさ、で、そう、ほんとすごい、あそこだけでいいから俺みんな読んでほしいんだけど、
うん、
まあそこだけ読むと何の小説だったらあるんだけど、そのさ、官能小説特有のさ、言い換えることによってさ、
うん、
やるってのがあるじゃん。そもそも文化として。
あるね。
その、直接的な表現だと伏せ字になっちゃうからってところから始まった、言い換えることによって、あの、三つ壺とかさ、
うん、
あの、謎の、あの、めしべとかおしべとかいうやつ。
あるね。
あれ素敵じゃん。面白いじゃん。あれを、使いまくることによって、感動小説シーンを成立させるっていう。で、あれ、あの途中でね、あの、これは作家的挑戦であるとこまで書くんだよね。そう。その前はあれだよ、短編集なんだけど、あの、感動小説シーンなんだけど、ほぼ伏せ字っていう、
あ
の、やったりしてる、次やったが。バツバツバツのバツバツバツがバツバツバツになってるみたいなの。ほら、こんなにバツバツバツになってるじゃないか、みたいな。のでも、そういうのをちょっとパロったりしてるんだけど、でも、そういうのもなんかテクニック的な挑戦も、まあ、あってもいいとは思うんだけど、なんだろうね。
まあ、そういうあれだよね。なんか、実験は、慎重にやんなきゃいけないけど、とはいえやっぱ、大胆に一個だけをやらないと。
そうね。そこも難しいよね、その。
やっぱ小賢しいことをちょこちょこね、仕掛けるとね、ダメだよね。
そう。やっぱ実験をやるんだったら、ちゃんと実験に徹するのもあるし、ワンアイデアならワンアイデアだよね、うん、やっぱり、それは。大仕掛けならばね、やっぱり余計にワンアイデアじゃないと。だからちょっと、その、うん、なんだろうね、その、メタフィクションリテラシーみたいなものがあるとして、
うん。
わ、俺だいぶやっぱ筒井屋作品を読みまくっていた、ちょうどそれこそ、高大高校にはね、筒井屋坂の小説いっぱいあるんですよ。そう、俺があの、師匠の先生と仲良くなった結果、出る文庫全部買ってもらってたので、
うん、
通夜さんのこれがないんですけどっていうことを注文しに行って、やったから、あの、なんで、ほんと、河野大高校の図書室とかにいっぱいあるし。
河野大の人しか行けない。
でも、図書館とかあるからね、やっぱ、まあ、今、あと、うん、あとやっぱね、今結構、文庫でガンガン出てるから、
うん、
読みやすいと思うから、ぜひ俺は通夜さんの、
特に演劇とかでメタフィクション的なものをやろうと思っている人はもう絶対俺は目を通してた方がいいと思うし、日本のやっぱ第一人者だと思うよ。
演劇でそういうのやってるところってどこなんだろうね。
メタフィクション的なことだけを、
うん、
いやなんかさ、なそれを専門にはないでしょ、まあ、みんなかじってさ、
それでもね、専門にやるのはそれでそれまあ難しいな、どっちがいいんだろう、専門にやってればそれはそれでいいのかな。
でも専門にじゃないけど、でもやっぱ得意技としてそれをやるみたいな、
うん、
もうでもやっぱりちょこちょこかじりすぎてると思うんだ俺、なんかわかんないけど、
俺たちもちょこちょこかじって
た、だからちょこちょこかじってた全ての作品には失敗作であることを度外視すれば成功という言葉を送る、うん、まあ、成功もしなかったのもあるんだけど、だからでもやっぱうん、今回やっぱそのちょっとこれ考えたのは、やっぱり本当に真の語れワイフゴーズオンは残像に口紅をみたいなところまでいけてるのかってことをもう一回ちょっと考えなきゃいけないなと思った、
うん、いや逆に俺はコメディフェスティバルだったからすごいところまで行ってる部分があったと思ってて、
あ
だからそれは45分間っていう制約がさ、あれはなんていうの、お話だけ見るとあれが45分間でなきゃいけない理由ってそんなにないんだよ、
ないないない、
だってシチュエーションコメディが45分間でなきゃいけないなんてことはないし、黄金のコメディフェスティバルっていう枠組みがあって、
まあその45分っていう制限時間なの
かな、そう、お客さんがどのぐらい意識してくれるのかもよく分かんない状態だったんだよね。
うん、
まあ、意外と意識してくれたから、多分タイムサスペンスとして機能したんだけど、正直稽古してる段階まで、これ時間
がなんとか
ってどのぐらい通じるのかなと、
うん、
ルールとして聞くのかなっていうのはちょっと疑問だったんだけど、意外と聞いてくれたくらいのものだから、自主興行でさ、時間の制限がなくなった時に果たしてどうするのかっていう問題とか、う
ん、コメディという枠組みで見ていくっていうお客さんだけではないからね。
まあ、コメディフェスティバルだってことだよね。
そう。だからもっと言うと、
俺のコメディはこれだっていうのを持ってきているイベント、まあ、どのぐらいみんながその意識だったかっていうのは分かんないけど、
まあ、うちは少なくともそういうのを出してたし、うん、やっぱりコメディフェスティバルっていうので、これをやるっていうので評価された部分はあるだろうね。
うん。だからまあ、それが、
その、発出された時に、単体の作品としてどうなのかっていう。
うん、
まあ、あとね、シチュエーションコメディに対する云々なんて知らねえよって人が多いだろうから。
そうなんだよ。
そうなんだよ。
演劇でそういうさ、劇構造とかさ、人が演じるということはみたいなことを考える人ってのは、まあ、たくさんいるし、
うん、
そこはそこでものすごくいろんなすごいところまで行ってんのかもしれないし、うん、もしかしたら行き過ぎてて俺たちにはあんまりピンとこないのかもしれないけど、うん、ただ、シチュエーションコメディっていうこのさ、あまりに俗なさ、誰が見ても面白いですよみたいにさ、商品化されたものでやる人ってのはいないってのと、
うん、
それを見たい人はそういうのが見たくない人だから、
うん、シチュエーションコメディとかってのはもっとポップでライトでウェルメイドなものですからね。
シチュエーションコメディの中でそういう実験をやるってことに果たしてどれだけの意味があるんだっていうのは思わなくは
ない。まあまあまあまあ、でもそれやる前からずっと言ってたしね、うん、エクストリームの段階で俺らはこれどこに重要があるんだけど、俺たちが思ってることなんですよ。
あれは3人が楽しいからやってたね。
そう、でも、やっぱりそれはね、あの時さ、ちょうど一番迷っていた時期じゃない、いろんなことに。メンバーもやったりなんだりして。
まあね、うん、
で、やっぱり、なんだろうね。なんか、俺たちのコメディはこれだーみたいなのがやっぱ。
でも、7人の方らが F5 ゾーンも、なんか、結構、
そう、
あれをやっといてよかったなと思って。
うん。
まあ、その次に内言が控えていたからさ、劇団としてはなんかまあ、どんどん計画があって、それから先の展望もあるみたいな感じになっていたけれども、うん、やっぱりあれがなかったら、うん、特に内言後の世界を俺たちはサバイブできていなかったんじゃないかってちょっと思ってて、
ああ、わかるわかる。ちょっと言いたいことはわかる。
うん、まあ、内言が一個の区切りというか節目すぎて、
うん、
なんかこう、
だからなんか他なんつうの、なんか。他のさ、路線じゃないけどさ、
うん、
内言とは全然まあ違うじゃん、
うん、
やっぱスタイルも。だし、まあ、
だから内言とみたいな感じのもの、
そうそうそう、
あれがさ、内言が2012年の9月ぐらいに作ったじゃん、今のは、
ね、
だいたい同じやつは、うんうん。で、エクストリームが2011年の10月とかに作ってて、
うん、
まあ、はっきり言って全く別ラインだったんだよね、
そう、
本公演と
本公演が。
で、どうにかこれの接点みたいなものを作れないかっていうふうに、
ん、だからそれがさっき言ったその同時に2本やるとかって、
それの、そうそれがうまいこと、めんどくさいことを考えない人が見ても笑えて、だけど俺たちがシチュエーションコメディについて思っているめんどくさいことも達成しているっていう、
うん、
両立するものはどうにか作らないかって思っていて、それがまあようやくできたっていう、
ね、そうだね。で、なんかそれからさ、結局思ったのがさ、例えば結局両立、そのまあ会議とあの支援者コメディのそのファルスみたいなものっていうのを両立させられないかっていうのをさ、
うん、
一応研究課題スタートとして最初にちょっと違うものになったけど、うん、もっとシチュエーションコメディとは何かみたいなところになっちゃったんだけど、そういや、我が家の最終的解決って両方やったなっていう。
いや、てかね、結局、俺内言以降、クライマックスは全部会議してるってこと
で聞いた。そうそうそう、だから、あ、でも、なんか、あ、なんか両方あんだなっていう。
まあね、自然と、まあ、なんかずっと考えてたことで、自然と、
そう。
気づかないうちになんか溶け合っていたのかもしれない。
そうそうそう、だから、で、
会議の要素がシチュエーションコミュニティの部分にどんどん侵食してきてるような気がする。
うん。だからやっぱりその、なんつうの、この、やろうと思ってさ、やってるんじゃなくて、うん、なんかこう、筋肉みたいになってるみたいな。
ああ、まあ自然とみたいな。
そうそうそう、その。
会議癖がついてるかもしれない。
うん。いや、会議癖相当ついてると思うよ、我々は。会議癖ってなんだよって思う。
笑いの太字はもうずっとそれみたいな感じだからね。
うん。
もう一本ね。
そうなんですよ。だから、まあ、もう完全にあれだな、三蔵吉ビルの話じゃなくて、七人の方でワイフ構造の話だったけど、まあ、それはそれでいいや。いや、でも本当に、そうね。だから、
今後でも。風刺家電でジャンプさんってのが熱いんだよ。
ああ、まあね。
そこはもう本当にマニアックな
あれ。そう、マニアックな、あれだけど。どうなんだろうね、こういうさ、メタフィクション的なものっていうのがさ、
うん、
俺なんか、ちょっと問題色、もしかすると、もうあんまやんないかもなって思ってる。
ああ。
シリの方でワイフゴーズオン以上の、この形式を。
シリの時もそれ言ってたけど、やったから。
なんだろう、でもさ、わからん、だから、まあ、需要的な部分と言ったらあれなんだけどね。
うん。だからそこら辺の骨組みみたいなのは持ちつつ、そういった実験性みたいな。
うん。
まあなんか、うまいこと、そうじゃない形に見えるものになると思うけど
ね。まあだって、実際これもそうだよね。
うん。
真のがたないもん、やっぱり。
だから、笑いの太字に関しては、いろんな、何の何について言ってるんだみたいな会話の芝居にはなるけど、
うん、
多分、わかりやすくメタフィクションみたいな感じにはなら
ない。ならないし、あんまりだからやっぱ、うちはそういう、まあ、言ってもシチュエーションコメディとさ、メタフィクションの接点っていう、のまあ、一個、やり方としては、やっぱ、エクストリームと、七人の語りワイフ構造のラインがあるけど、やっぱ、どうしてもこのラインになるから、
うん、
全然違うね、のとかって、なんか、そのうち出てくるのかな、どうなのかな。
前さ、シチュエーションコメディ、世界をシチュエーションコメディ、たらしめるシチュエーションコメディでさ、やろうとしたことあったよね。
あった。
なんか、途中で、下からさ、スタンドマイクがさ、奈落からせり上がってきてみたいなさ、
あの、シチュエーションコメディをやろうとするんだけど、ギャグを入れてくるやつとか、ジョンだな、それ。
そう、だからね、結構ね、全部できちゃったんだ、
いつも。そうそうそうそう。確かオチがそうだよね。奈落からマイクがグーンって上がってて、漫才みたいなことを始めるやつらが出てくるっていう。
うん、
あと、シチュエーションコメディをやる派閥と、そうじゃない派閥がいて、シチュエーションコメディやる派閥のやつが突然、脱ぎたがるっていう。お前、裏切ったな、とかっていうのは、なんかやるみたいなのが言ってた。
まあ、七人の働きをやったらもういいかな。
まあね、だいぶ良くなるよね。まあ、メタフィクションみたいなのすごい好きなんだけどな。好きだからこそ、なんか、そうちゃんと何か語ってたいなって思う。
今度、新しく書くスタイルの芝居があって、
うん、
それに関しては、このジャンルの表現ってどうやってやったらいいのか分かんないっていうのがあるので、自分が考えるっていう意味でそういう、その手を使うかもしれない。
ああ、その、メタフィクションを。
うん、
でもやっぱメタフィクションってさ、そもそもがやっぱりそれは何なのかっていうのをさ、外側から見ることによって、
っていうのどこまでがそのスタイルなのか
っていう。小説をメタにすることによって、メタ小説にすることによって、その小説という枠組みを考えると、やっぱそこがスタートあるから、
うん、
向いてるとは思うんだけど、そのジャンル自体を批評するというか、
うん、
俯瞰してみなきゃいけないのね。俯瞰してみる目線をお客さん自体に与えるっていう。
うん、
だから演劇とは何かみたいなことを語りたいんだったらメタフィクションやればって思ったよね。
うん。
でもなんかもっとみんな。
演劇とは何かだとなんかみんなが手がつけられちゃうからなんかあんま面白
くない。いやだから別にうちらがやるじゃなくてね。そう、
結局。
そういう時にメタフィクション使えるのがいいのであって、なんかさ。
それ シチュエーションコメディについて考えることと、本来方向について考えること以外はそんなにやりたくないから。
そうね。じゃあ、高麗高校をメタ高麗高校みたいなことをやるってのはどういうことなんだろうね。
まあ、どういうことなんだろうね。
でもさ、高麗高校生が内芸をやったら、それはメタ。
ああ、そりゃそうだね。
そう。それはメタになる。な、高校生がやるっていうのはメタなのかもね。
ああ、まあ、確か
に。もうその時点で。別にコロナに関わる。
次、あの、国立高校がやってくれる高麗高校、あの、内言って、あの、高麗高校なんだよね、名前が。
へぇ、国立やんねんだ。
そう。で、高麗っていうのが、あの、コウノトリにカタカナのに台形の台っていう、あの、元の由来になった昔の、高麗高校のある高麗っていう地名は、そう、あ
の、コウノトリ伝説ね。
国に大阪府の府に台。
うん。
それがなんかいろいろ、なんつうの、いろんな、あの、基地が置かれたりとかさ、いろいろあって、そういう形になってたんだけど、昔、江戸時代とかまでは、コウノトリに台だったんだけど、多分ね、コウノ台っていう、国立高校でやるのが あまりにあまりすぎるからなのか、
うん、
なんか、似てるけど微妙に違うっていうさ、ところがややこしいから、わざとフィクションにしたのかもしれない。
ああ、なるほどね。
校風とかスタイルが。
国ってしちゃうと、国立ちのことを変えてるよう
にも見えるし、
見えちゃう
っていう、ね、逆に国立って名乗ってるのに微妙に違うのも気になるじゃん。
うん、
っていうのもあって、もしかして高麗台にしつつ、あんまりに、あんまりだとあれだからっていうことで、高麗台高校、高麗台高校とは何かっていうの多分ググったときに、
うん、
高麗台って言い換えてる表現を見つけて、ね、これを使ったんじゃないのかってちょっと推測するんだ
けど。なるほどね。いや、リテラシーありますね。
あります。
で、素晴らしいリテラシー。
素晴らしいな。
素晴らしいリテラシー。いやそ
んな。なんか、陰欲になって
る。素晴らしいリテラシー。もう一個言えるな。まあ、まあ、そんなところかな。
何の話か分かんなかった。
そう、まあ、最終的にはもう、なんか、内言の話をしちゃうから。
ね、内言の話しちゃうんだよね、ね
内言はもうやらないんですよ。
やらないんだけどね。
やらない話の話をしよう。どうすんの。というわけで、多分次回やるときには、もう完全にプロットとかも上がってると思うんで、
うん、
まあもう決まってはいるんですけどね。この間の稽古で、割と。
書き方が難しいなと思って、今。
まあわかる。なので、次回は笑いの太字の元になったあれについて、
うん、
ついにやります。
ね。
何なんでしょうね。あれですけど。まあ本当に、だからあれとかもやっぱその、実は俺はあれは、あれよ、メタフィクションではないけどさ、ジャンル自体を語ってるじゃん。
まあね。うん。
あれも。すげえな。だからそこが好きなんだけど、俺は。
うん。
コメディをやりつつ、コメディというジャンル自体について言及してるじゃん、あれは絶対。もっと言うと、シチュエーションコメディについてあれ言及してるじゃん。
うん。
そういうの好きなんだよね。
まあね。
そう。そういうの好きだから、メタフィクションが好きなのかもしれない。わかんないけど、まあそういうのをちょっとやりたいと思いますので。では。まあ長くなりましたが、そして話がいろいろなところに飛びましたが、次回、復習、じゃねえや、予習するは割にあり、笑いの太字の元ネタ回でお会いしましょう。では、お届けしたのは、アガリスクエンターテイメントの朝越と、
富坂でした。
ありがとう。